どうも、私がアニマルジャパンです。
私がユンユンです。
冒険の女王、じゃあドラクエ10、あれドラクエ10の4-25
はい、
バージョン2のメインストーリー進めていきます。
はい、お願いします。
まずはハッシュタグから、まずは、和横さんからいただきました。
はい、
花ちゃんの花のマークの意味結局言ってない笑そしてユンユンさんの時間軸が動くと訳が分からなくなるっていうのものすごくよくわかります。バージョン4苦手です笑といただきました。
はい、ありがとうございます。はい、いやー、分かっていただけますね。嬉しい。
女性は苦手なんかな。
まあどうなんかな。なんかあの女性って割とあのなんていうかな、空間認知力が弱いって一般的に言われてたりするけど、うん、それと一緒かなってちょっと思ったりすんねんけど、
うん、
あの道とかもあのなんていうかな、景色で覚えてるから、その地図の東西南北で言われるとすごい苦手なんですよ私。
うん、
だからそういうのと時間軸も似てるんかなってちょっと思ったりするんですけど。
まあまあそうか、確かに。うん、だってピチさんですら時間移動好きって言ってますからね。
うん、そうなんや。
そうですよ、あの人は時間移動の話が好きやから、好んでそれを見ると言ってるから。
あれやもんね、有名なやつねちょっと名前忘れちゃった。私も勧められました、多分あれ時間軸のあれね、シュタインズゲートね、
あれとかね、バックトゥザフューチャーとかね、
ね、うん、もうあれもバックトゥザフューチャーですら私はどこ行ってどこに帰ってどう行ったみたいなのがわけ分かってないですからね。
あ、そう、
分かってないですよ。
あーパート1は分かりやすいと思うけどパート2以降はちょっと分かりづらいですね。うん、
なのでね、ちょっと固い握手をしたいですね、和横さんとね。
ああ、そうですね。
うん、
まあ確かにドラクエ10の時間移動はややこしいです。
うんうんうん、
ずっと続けて見てるわけじゃないから、
うん、
その忘れた頃にあの時間はこの時間でしたみたいなこと言われたって分からんわって話になるからね。
うんうんうん、
うん、
だから男性でも一応分かりにくいと思うんやったらうちらはもうもっとですよね。
まあそうかもしれないですね。あと花ちゃんの花のマークね。
そうそうそう、
後で喋るって言ってたけど、
うん、
あれはでもね、僕はわざと言ってないというか、
まあそうなんですね、
言うべきは今回なんですよ。
あ、なるほど。うん、じゃあ今回楽しみに、花ちゃんの出番を待ちましょう。
はい。
はい。
ついて、トヘロスさんが、はい、今はプレイできなくなったオフラインモードは、実はオフライン版のおまけ要素で入っているのではと期待してましたが、なかったのが残念でした。
うん、
Wii 版のドラクエ10を立ち上げて、ナルビアの街を回ってみましたので、気になったところの画像を貼り付けておきますということで、
はい、ありがとうございます。
貼り付けてくれてるのが、
うん、
バルチカっていう女の子がね、
うん、
ずーっと昔遥か遠いグランゼドーラ王国から海を越えて来た人たちがこの街を作ったのよと。この辺は一緒なんかな。
お、
ただその次のオルソーっていう、僧侶が、
はい、
僕が今回やった時は、おじいちゃんやったんやけど、
うん、
このオフラインモードだと、まだ若いっていう、
うんうん
うん、そんな感じの。あとスラルンっていうあの井戸の中におったスラルンはオフラインモードでもおるってことですね。あとシャルルっていう、まあ、子供体験のおじさんだったんですけど、
うん
うん、まあ、この人もまあ同じところにいてるってことなんだね。
うん。
石かずむ理論の本が欲しいとか言ってるみたいですね。
うんうんうん。
うん、まあこの頃からインテリだったと。
うんうん。うん。言ってたんですね。
はい。で、さらに、ちなみに、プクリポが 自分たちみたいに暴走する方と、それを止める昔いた姉妹というのは、この二人のことではないかと思います。冒険を進めていくと、それぞれ魔法使いと僧侶として兄弟姉妹の仲間になってくれましたと。
ほう。これは、まあ、ももな。
ぷくりぽの二人いたんですけど、
うん。
それがなんか昔おった姉妹っていうことを言ってて、その姉妹って誰のことやっていうのが、このももなとミミナのことだったんですね。これは全く覚えてないな。
覚えてないな。
なるほど。
すごい。まあ、わざわざ B 版を立ち上げてくださって。
そうですね。まあ、これは、絶対入れとくべきよね。はい、なんで、ね、なんで消したんやろって思いますよね。
容量とか関係ないもんね、言うて。
まあ、もともとオフラインでできるっていうのが難しかったんでしょうね。
それ、
うん。オンラインに入れてしまうとややこしくなるし、
うん、
オフラインだけでできるっていうのを継続するのは難しいみたいなことだったんでしょうけど、
うんうんうん、
だったらなんか違う形で残しといてほしいですよね。
そうですよね。うん、なんかちょっと あっさりしちゃいますよね、ここの部分、こういうのなくしていくと。
そうね。
うん。
はい。
はい。
ということで、まあ今日もまた話を進めていきますが。
はい。
ここで、お詫びがあります。
はい。
私、メモをすべて消してしまいまして。
また
またって。あれはイヤサガの方やけど、こっち側は、もう完璧にメモして、その後、名前を変えて保存して次のファイルに行こうと思ったら、
うん、
できてなかったらしくて。
もう、この間、似たような失敗したとこやのに。
今回ちょっと焦ってたんでしょうね。
なんで？
似たような名前のファイル名をつけてしまったために、これはエテーネの話の1なのか2なのかみたいなのがわけはわからんくなってきて、エテーネの、話3を作らなかんかったのに、2を、うん、もう一回作っちゃって上書きしちゃったっていうね。
じゃあ上書きしたってことは今のがあるってことじゃん。
最新のやつはあるんやけど、
ああ、1個前のが。
間がすっぽり抜け取るわけです。
ああ、そっかー。
ということで、
はい。
今回は記憶をたどりましょう。
うわ、すごい。
だから、すごい。セリフとかメモってないんで、
はい。メモったけど消えた。
そう、ダイジェストでお送りしたいと思います。
すごい。
だから、間違いもあるかもしれないです。
はい。仕方がない。私は何の助けもできません。
うん。あと、まあ、インしながら、本棚の本なんかは読めるんじゃないかなと思いますんで。
ああ、じゃあ今、もう、インしてる状態ですか？
はい。
ああ、素晴らしいです。はい。
前回が、
はい。
一章に、兄の、自分のお兄さんの兄、
うん。
と、実際の兄弟だっていうことを、理解してもらって、
うん、
だからあの兄が、飛ばされたこのナルビアの町は60年前だったっていうことが分かったんだよね。
はいはい。
うん、で60歳年を取ってる一生と話してて、うん、で俺の知ってることなら教えてやってもいいと。聞く準備ができたら俺に話しかけてくれって前回言われたまま終わったんですね。
はい。
だからもう一回話しかけるわけなんですよ。
うん。
要は、兄の居所を探すきっかけみたいなのを教えてくれるんですけど。
うん。
この時に僕は画面を見てハッとなったんですけど。
うん。
ちょっと見てもらいたい画像があります。
はい。
はい、これを見てください。
はい。はい。
これから兄の居所、のヒントになるものを聞こうとしているのに、
うん、
この家の中って外扱いなんですよ、一緒の家って。
ああ、そうなんや。
だから、サポートが表示されるんですよね。
あ、本当ですね。
はい。だから、僕のメインキャラの兄がおるんです、うん、目の前に。
おりますね。
完全に一生と目が合ってる状態なんですよ。
向かい合ってますね。おるやん、みたいな。
そうそうそう。やけど、これから、ヒントを教えたろう、みたいなことを言ってるわけです。
なんとも言えない気持ちになりますね、これ。
そういうことですね。
しかも、その、さらに後ろの人は、なんか、イエーイって感じやしね。
はい。で、はい、この、後ろにおるドラゴンキッズがユンユンさんです。
はい。はい、私がついて参ります。
はい。で、もう記憶をたどるしかないんですけど、確かこの時は、はい、グランゼドーラに意見みたいなことを言われたと思うんですよ。
ほうほうほう。
グランゼドーラの城下町に一生の家を兄が売って、
うん、
それを買ったやつが、グランゼドーラ城下町に確か引っ越したっていう話があったと思うんですけど、
ほうほうほうほう。
だから何かヒントを聞けるんじゃないか、行ってみろって言われて、うん、グランゼドーラの城下町に行くんですよね、
うんうん。で、ちょっとちなみに、
はいはい。
あ、今ちょっと聞きたいんですけど、これ、今収録ベースで、どんぐらい前のにプレイされたんですか？メモが消えたの。前回の
配信の直後ぐらいから2週間、ぐらいですね。二週間ちょっと。
それ、もうそれは結構私やったら忘れてるけど、すごいですね、はい。
はい。はい。
頑張って。
城下町に行ったら、まあ、ある男の人が、はい、なんか言うには、
うん、
自分のおばさんが、
うん、
今、あの家を買ったと、一生の家を、はい。何人か手が移ったんやけど、
うん、
今持ってんのはおばさんだみたいな話をしてたと思って。
うん。
で、行ってみろと言われたんですね。
はい。
うん。で、ナルビアの町の昔の一生の家に行くと、
うん。
前に行った時に、何を言ってるかさっぱりわかんねえよ、おめえら声ちっちゃいなみたいなこと言われたおばさんがおったんですけど、
うん、はい。
あのおばさんがそうやったんです
ね。ああ、はいはいはい。
で、その隣におる旦那さんが、何かが必要だみたいなこと言ってたんやけど、
うんうんうん、
その人にもう一回話しかけると、
うん、
ちょっと困ったことがあって、
はい、
確か柔らかい枝かなんかを持ってきてくれって言われたんだよね、
うんうんうん、
でまあお使いやなって思ってお使いでバザーで買ってきて、
うん、
でほんなら奥さんに渡してくれって言われて、
はい、
奥さんに渡すとそれを使って耳かきし始めたんですよ
ね。なんじゃそりゃ。
俺のイメージでは、柔らかい枝とか、うん、丈夫な枝とかって、結構木の枝一本ぐらいの木でおったんやけど、
うんうんうん、
耳かき、耳に入るぐらい細い枝やったんやと思って。
うん。
それを使わんと取れないぐらい耳クソが止まってたってことなんだよね。
溜めすぎやねえ。
で、これでようやく話ができるようになって。
はいはい。
で、なんかリリオル、衣装の娘リリオルとね、うん、兄のことを覚えてて、
うん。
手紙が届いたことがあると。
うん。
写真と手紙が届いたことあるって言って、
うん。
で、まあ、どっかの島に今いてるらしいっていう情報が分かったんですね。
はい。
で、その、時に送られてきた写真が、そのベッドの、サイドテーブルに飾ってあるから見てみって言われて、
うん、
前回見てなんか見覚えある写真やなって言ってたやつなんやけど、
はい、
その写真を今アップしますね。
ほうほうほう。
レンダーシアのどこかに写真の風景と同じ場所がないか探してみようって言うんですよ。
うわぁ、難しいな
ぁ。わかるかって話だよ、こんなもん。
わからんね、これ。なんかちょっと、海の中に橋みたいなのがちょっとあるのと、
うん、
あと、右側になんかとんがった山が連なってるのと、うん、手前がちょっとこう、道がありますね。
うん。
こう、ちょっと右の奥にちょっとだけ建物みたいなのあるかな、これ。
あ、よく
わかりました。山の、 ふもとみたいなところにね。
なんかあるんですよね。
なんかありますね。
うん。で、これ言われたところでわかるかいと、初めてやった時にどうやって行ったんか全く覚えてないんやけど、
うんうんうん、
まあ、今回はさすがにマップ開くと、
うん、光ってました、う
ん。ちゃんと黄色で印してくれてて。
ありがてえ。
その場所がマデ島って言うんですけど、
うん、
マデ島に、向かいまして、
はい。
まあ、ちっちゃい島なんですけど、
うん、
降りてみるんですが、
うん。
あ、これも写真撮ったんやけど、あ、しまった。これもいいか。じゃあそのさっきの写真と同じ構図の場所があって、
はい、
その奥に修道院があったんですね。
おお、ほほほほ。
あ、あそこに行けということかということで行ってみると、うん、これが孤島の修道院という場所で。
うんうん。
で、まあ、ここに修道女が何人かいてるんですよね。
うん。
ネーラっていう人が、
はい。
生活はつつましいけれど、その分、心が豊かになったように思います。
うん。
ゆったりとした時の中で暮らすうちに、毎日が小さな喜びと、多くの感謝で溢れていることに気づけました。って言ってるね。あ、なるほどね。
うん。
まあ、なんかここにヒントあんのかなと思ったら、ここの部屋の本棚に、例の紫色の飛び出した本があったんですよ。
あ、はいはい。
これが、さまよえる錬金術師3巻。
こう。
これまた時間かかるやつですよ。
はい。これ
たっぷり時間かけてメモ取ったんですけどね。
かわいそうに。
はい。ただ今回これはまあ読みながら喋ります、
はい。はい、頑張ってください。
ドアラジコは、さまよえる錬金術師3巻を読み始めた。強大なる魔物、バルザックを倒した、さすらいの錬金術師兄は、金の祠の閉ざされていた扉を開いた。扉の向こうに広がっていたのは、兄が夢にまで見た懐かしき故郷の風景だった。覚えてます？
いや、覚えてないな
ぁ。俺、これ、クリアしてないから、このシーンがオフラインモードにあったんかどうか知らんねんけど、
うん。うん、
でも、ラストってことは、たどり着いたってことじゃないの？
そういうこと？
でも忘れる、うん、そんなこと。
そうね。
で、丁寧に戻ったってことでしょ？
そうよね。
忘れてるんでしょ？
忘れてるね、うん。
兄は走った。とうとう生まれ故郷のエテーネの村へ帰れる。妹のドアラジコにも会えるのだ。しかし。まあ歩いて兄が戻ってきたんですけど。
はい。
たどり着いたその場所は、エテーネの村。だが、兄の知っている故郷とは、どこかが違っていた。お帰りと自分を迎えてくれるものはなく、妹の姿もどこにもない。人々はなぜか、兄のことを村の救世主と呼んだ。戸惑う兄は、エテーネの村で、村人を導いているミコ、懐かしきアバの名前を耳にした。アバは今、継承の儀式を、行っているという。兄はアバの従者、チャツカに頼まれ、儀式を終わらせるため、不思議な豆を錬金した。まあ、不思議な豆を、うん、急に頼まれたんですよね。
うん。
ていうか、さっきの話で言うと、その、村の人たちに救世主って呼ばれてるという、ね、
うん、
意味がわかんないですよね。
そうですね。
で、さらにこの不思議な豆を急に錬金してくれて頼まれたと。
うんうんうん。
で、錬金したっていう、もうなんか話がいろいろ飛んでる気がするんですけど。
そうですね。
うん。髪の短いショートカットの女の人がチャツカって言うんですけど。
うんうん。
その人がなんか手に、豆を、でっかい豆持ってるんですけどね。
はい。
では、早速、アバ様にこの豆をお見せしてこよう。そなたはここで待つがよい。って言って、アバ様の家に入っていくんですね。
うんうん。
で、まあ、勝手に扉開きましたけど、勝手に、うん、自動扉だったんですね、これはね。
うんうんうん。
な、中から、チャツカが、あ、アバ様、大丈夫ですか？しっかりなさってください。亀様のお告げの救世主が、あの、 不思議な豆の本をもとに、このような豆を作ってまいりましたぞ。まあ、亀様のお告げで、救世主が来ると言われた時に来たのが兄だったってことなんです
ね。ああ、ははそういうことか。うん。うん、
で、頼まれて、その本を再現してくれっていうことで、錬金して作ったってことですね。
うん、
うん、うん。あ、う、ま、め、ポリ、ポリ、もぐ、もぐ。で、兄が、扉の前で待ってたんやけど、
うん、
パッと左を見ると、亀様が目つぶってじーっとしてるんですね。
うん。
で、家の中から、な、なんじゃこの豆、めちゃくちゃうまいではないか。なんか、えらい暴れてる音がしてる。
はい。
もぐ、もが、もぐ、もぐ、じゅる、もが、豆、うま。チャツカが、てんてんてんってなって。
うん。
バッハー、うまかった。力がみなぎってきたわい。
うん。
見ておれ、今のわしにかかれば、これ式の儀式、瞬く間に終わらせてくれるわ。また暴れてて。
うん。
扉が開いて、チャツカが不安そうな表情で出てくるんですね。
はい。
何だったのだ、あれは。あれが、あの豆の力なのか。ほんなら急に光が飛び出してきて、
うん。
チャツカが吹っ飛ぶ。で、その様子を亀様が目を開いて覗いてる。
うん。
で、家の中を見ると、現れたのが、アバ様なんですよね。
ほうほうほう。
あの、ツインテールの白髪の。
はいはい。
どっしりした体型のアバ様ね。
はい。
儀式は終わった。兄だな。そなたのおかげだ。礼を言うぞ。チャツカ、村の者たちを集めるのじゃ。はい、エルバ様。って言ってるね。
うん。
あれ？アバ様じゃないの？
うんうんうん。
で、皆の者が集まりまして。
うん。
で、名前がエルバって書いてますけど、エルバ様が、聞け、エテーネの民たちよ。亀様のお告げにありし、救世主の力で、長きにわたった継承の儀式は終わった。
うん。
さあ、新たなる御子を、皆で迎えるのじゃ。みんなが、新たなる巫女様万歳、アバ様万歳とか言ってて。
うん。
な、アバ様、エルバ様の後ろから現れたのが、
うん。
ちっちゃい女の子でツインテールの白髪に見えるんやけど、まあ、もしかしたらアッシュ系なのかもしれ
ん
けど。
うんうん。
我が名はアバ。新たなる巫女としてエテーヌの民を導く者なりっていう、まあ、ちっちゃい女の子やったんですね。60年前ってことですよ。
そういうことや。
で、
アバーさんちっちゃかったんや。
わしは巫女としてエテーネの民たちに新しき道を示そう。手に持ってる豆を掲げて、
うん、
この豆めちゃくちゃうまい。みんなでこの不思議な豆を育てるのじゃ。
うん。
な、民衆が、なんと、見たことない豆じゃ。アーバ様が、この不思議な豆は、わしに力を与え、儀式の最後の壁を越えさせてくれた。わしは、この豆を、はつらつ豆と名付けるって言って掲げて。
うん。
まあ、民衆が、どよどしながらも、まあ、ありがたい豆だからみんなで育てようって言ってて。なアバさん、はい、アバ様が一人ごとで、
うん、
これで、はつらつ豆がいつでも食べられるようになるわいって言って、口を押さえながら。
喜んでる。
はい、なエルバ様が、アバ、大事な話を忘れておるじゃろう。うん、兄のことを皆に説明せんか。
うん。
あ、そうじゃった、そうじゃった。皆に紹介しよう。このはつらつ豆を作ってくれたのが、ここにいる兄じゃ。亀様のお告げの通り、わしが新たなる巫女となるために力を尽くしてくれた。わしは村の救世主、兄に敬意を表し、エテーネの民の一人として迎えると決めた。皆の者も仲良くしてやってくれい。
うん。
な、みんながお辞儀して。で、アバが、以上、うん、解散って言う。
やはん、かわいい。うん、はい。
まあ、村の人たちがみんなニコニコしながら、帰っていくと。
うん、うん、うんうん。 可愛いで、なんか、はい、アバちゃんね。
うん、
で、写真撮ってないんですか、ちっちゃいアバちゃんは。
撮ってない。
ああ、見たかった。
ああ。まあ、検索したら出てくる。
うん。
で、エルバが、ふう、これでわしも肩の荷が降りたわいって、うんうん。この最初ね、アバ様と一緒に出てきた同じぐらいの小さい男の子がおんねんけど。
あ、はい。
この男の子誰って思うんやけど。
うん。
後でわかるんかもしれんけど。
見れてないからわからんな。
うん。まあ、もしかしたら。
うん。
お弁当おじさんかもしれんけどね。
なるほどね、
うん。
あのね、電車で食べるね。
はい。
なるほど。
で、暗転して。
はい。
アバと兄を残し、村人たちは去っていった。うん。ようやく再会した懐かしい名前の人物。
うん。
亀様からお告げを授かり、エテーネを導く巫女アバは、なんと、幼い少女の姿だった。
うん。
あまりのことに呆然とする兄に、幼いアバが話しかけてきた。
うん。
この、ちっちゃいアバが、
うん。
手をバタバタしながら近寄ってきて、
うん、うん、うん。
兄、わしには分かっておるぞ。お前は、時渡りの術により、この時代に来たのじゃろう。何も言わんでよい。このことは、お前とわしの、二人だけの秘密にしておこう。
うん。
時渡りは、唐の昔に忘れられた術。再び人々が口にするようになれば、悪しき者に目をつけられやすくなるからの。
うん。
そう。今、この時代に時渡りの術を使える者はおらん。お前が元の時代に帰る方法はないのじゃ。だが、兄よ、気を落とすではない。会うことは叶わぬとも、我が祈りにより、せめてお前の思いを、ドアラジコの元へと届けてやろう。なんでドアラジコって知ってんねえと思うけ
ど。うん、確かに。
さあ、祈るのじゃ。遠く離れた場所にいる妹を思って。強く祈れば、その思いは形となり、必ずドアラジコの元へ届くはずじゃ。
うん。
で、兄が祈りまして。
はい。
救世主、兄の妹、ドアラジコよ。兄は、この時代で頑張ったぞ。その思いをしっかり受け取っておくれ。で、この、祈りが、なんかキラキラしながら上がっていきまして。
う
ん、
はい。
暗転して、幼いアバによれば、兄はなんと、時を渡り、過去のエテーネ村へ来たというのだ。
うん。
長い語りを終えると、兄は深いため息をついた。
うん、
私は思いがけない結末に、すっかり混乱してしまった。
うん。
時渡りの術などというものが存在するとは到底信じられない。
うん。
だが兄は真実だと言い張った。
うん。
過去のエテーネの村へ着いてからずっと兄は元の時代へと戻る方法を探してさまよい続けているのだ、と。
うん。
うん。それで戻る方法は見つかったのか、と聞くと兄は寂しそうに笑い、すっと空を指さした。
うん。
雨上がりの空には美しい虹が現れていた。
うん。
私が虹に見とれていた一瞬の間に、さすらいの錬金術師は姿を消していた。
うん。
あの雨の日に出会った錬金術師の話は、本当に起きたことだったのか、兄とは一体何者だったのか、私は今でも雨の日が来るとさすらいの錬金術師兄のあの寂しげな笑顔を思い出すのだ。さまよえる錬金術師おしまい。
ああ、終わった。
まあ忘れてたけど、最初なんか兄と雨宿りしながら話を聞いた、なんか、うん、何だっけ、語り部かなんかが聞いたんでしょうね。
うんうん、
それを本にして、売ったってことかな、この本があちこちにあるってことは。
うん、あ、そうかな。
そんな大事なこと兄が喋ったらあかんし、
うん、
本にしてもあかんやろと思う。
確かに。
で、60年前に、兄はエテーヌの村に着いて、
うん、
で、村人になったわけでしょ？
そうですね。
でも、 この後、
うん、
ドアラジコが生まれた時には、
うん、
お兄さんとしておるわけでしょ。
そうね。
それ同一人物？また別にまた生まれるの？その時代にまた生まれるの？
それは私にはわからんです。
ま
あ
その謎が残ったままですね。
うん。はい、ね。まあわからん。はい。はい、
今度その部屋の右側にも部屋がありまして、
はい。
そこの本棚にレンダー視野公開機っていう本がありまして、
はい。
丸月三角日レンダー視野内海、これ内海って読むかな？レンダー視野内海にある、
うん、
エテーネの島を目指し、グランデドーラ港を出港。
うん。
丸月バツ日レンダー視野内海に到達。
うん。
丸月四角日穏やかだった風が強まり、好天、天が荒れるね。
うんうん。
マストの破損により、漂流に入る。早いな。
うん。
うん、今、一行にまとめてるんやろけど。
うん。
穏やかだった風が好天、マストの破損により、漂流に入るがすげえ、
あっという間や。
うん。バツガツ三角日、漂流を続け、孤島に漂着。
はい。
バツガツ星日。天の啓示を求め、修道院の建設開始。
うん。
航海日誌はこの日で終わっているようだ。
あら。
まあ、この島に修道院を建てた人の話ってことですね。
うんうんうん。
同じ部屋の本棚で。
はい。
マデ島という本。
うん。
マデ島は、周囲を岩礁に囲まれた絶海の孤島である。
うん。
昇る朝日は美しく、輝く星空は麗しい。
うん。
この島はかつて栄華を極めた都市の一部であった可能性が高い。
うん。
というのも、島のあちこちに水没した遺跡が、水没した遺跡を発見できるからだ。そうなんですよ。うん、入ってきた時ね、遺跡あったんですよ。
ほうほうほう。
さっきの写真にも、なんか海の中に柱みたいなの建てたじゃないですか。
建ってました。
あの下って、町があるんですよ。
そうなん？
そうですよ。
すごい。
先の話をしてたらそこ繋がるんですけど。
そっか。
はい。要は、この話をだいぶ先まで引っ張りますからね、この。ここがもともと、映画を極めた都市だったっていうね。その一部の上積みだっていうことですよ、これ。
あ、そういうことなんや。
だが、その真相を知る者は今は残されていない。
うん、
残されているのは、ただ、時が経っても変わらない、空と海の青だけだっていう、うん。で、この部屋から、床に階段が開いてて、
はい。
床からこの地下通路に入っていけるんですけど、これをずーっと行くと、まあ、海に飛び出た遺跡みたいなところに行けるんですね。
はい。
うん。まあ、そっち行っても、まあ、宝箱あるだけで何もなかったんで。
うんうん。
今度は最初の部屋の左側にも、部屋がありまして、
うん。
そっち側に行くと、前回の、予告で出てきた、おばあさんのシスターがいたんですね。
あ、はい。
で、これ、名前を見ると、
うん。
マザー・リオーネって言うんですよ。
お
ー。シスターじゃなく、もうマザーなんやと思って。
うんうんうん。
で、この人に話しかけると、
うん。
それ、もうセリフが変わっちゃってるね、今。要はこの人が、
うん。
リリオルだったんですよ。
ああ。
リリオルが60年経って、もうここで修道場をやってると。
うんうんうん。
うん。で、過去に何があったかっていう話を細かくしてくれたんですけど、
はい。
メモ取ってないので、細かくは話せないんで、
うん。
ざっと言うと、
うん。
まあ、兄が錬金を極めたと。
はい。
で、リリオルも、 エテーネの村に連れて行ってもらったことがあって、
うん、
そこでいろいろ話してると、アバ様にいろいろ話をしてると、
うん、
天使の花をいずれ必要になるから作れるようにならなあかんということで、
うん、
天使の花の栽培を、
うん、
栽培っていうか自分で作れるようになる研究を始めたと。
うん、
それには莫大な金が必要だと。
はい。
一生は、兄に家を譲ってあげてたんですね。
はい。
で、これよう考えたらおかしな話で、
うん、
その、まあ、兄が一人前の錬金術師になって、自分はもう錬金できひんから、うん、兄に家をあげたって言うんですけど、
うん。
うん、いや、娘おるやんって思うんですよ。
うん、そうそうそうそう。
で、俺このメインでやってた時は、妹が行ってたんで、
はい。
妹に家をあげるのはおかしいだろうと思ってたんですよ。
うんうんうん。
でも、今回、自分のお兄ちゃんが、ここにおって、
はい。
で、リリーおると、自分の兄がいてるわけやから、
はい。
っていうことは、もう兄を自分の娘婿と思ってるんかっていう解釈できるわけですよ。
うんうんうんうん。
だから、この兄弟姉妹はお兄さんが正解なのかなと思うんですよね。うん、
ああ、そうかもしれんね。
だって妹やった場合すげえ違和感あったもん。
ああ、そっか。
ここで恋仲になって、二人で駆け落ちしたみたいな感じの捉え方の方がしっくりいくんですよね。
うん、うん、うんうん。うち、弟にしたんですよ、本赤の時に。
はいはいはい。
なんか普通に、あ、なんか恋人になって、ここに流れ着いてみたいなストーリーになってたから、はいはい、うまいこと。
そうね。弟でもいいんか、うん、弟かお兄さんかどっちかよね。男の方が合いますよね、うん、ストーリーはね。
そうですね、
うん。
で、なんか違和感なく、入ってきたけど、その女やった場合って考えたことなかったわ、そういえば。
そう。まあ、ただ単に何か使命を感じて出ていったっていうならわかんねんけど、最初はやっぱりここは駆け落ちしたぐらいに思わせた方が絶対いいと思うんですよね。
そうですね。
うん。で、まあ結局一生が兄に家をあげたんやけど、
うん、
このリリオルが、この金が研究に金が必要なんで、
うん、
勝手に売っちゃったんです。
うんうんうん。
売ったのはリリオルだったんですね。
うん、そうだね。うん、
で、この島、エテーネの島を出て行ったのは、
うん、
この兄の研究は悪い奴から目をつけられて追われるようになったんで、
うん、
その、原因を一生にお父さんに話してしまうと、
うん、
お父さんの身も危ないかもしれんから、これは告げずに出て行こうということで姿を消しちゃったってことだ。なるほどなと思いますね。
うん。
うん、で、まあ、その話を全部ラジコにしてくれて。
はい。
で、あれ、兄と会えなかったの?みたいな話をしてくれてね。
うんうんうん。
だもしかして、お父さんは、あのことを忘れてるのかしらみたいなこと言って。
うん。
きっと忘れてるから、お父さんにあれを忘れてるんじゃないのって伝えてきてごらんみたいなこと言うんですね。
うん
うん、まあ、何を言ってんのか分からんけど、まあ、これで話が進んだということで、
うん、
一生のとこに戻って、
はい。
ほんなら一生にそれを話しすると、
うん、
おお、忘れてた、言うて、あ、あれどこやったか忘れたと。
うん。
うん、預かったんやけど、
うん、
兄から後で送られてきたもんがあったんやけど、
うん、
あれどこやったっけ?手紙と一緒にあったんやけど、どっかやってしまった。まあ、その辺散歩でもしてくれてくれ、してきてくれって。で、ちょっと山の向こうになんか知らん、誰もおらん村があるらしいから、そこでも行ってきたらどうだみたいなこと言われて。
はい。
で、行ってみたんですね。
うんうん。
で、まあ、行ったら、あ、そういや、ずっとクローズと亀様待たせっぱなしやなと思って。
うん。
で、ちょっと、どんな感じかなって見に行ったら、
うん、
早く探してきてくださいって言って怒られて、ずっと待ってるんですよ、みたいな、
うん。
で、あ、怒られた、ここじゃなかったんかと思って、で、 ここで登場、花ちゃんですよ。
ほうほうほう
前回、何言ってるかわからんかった、花ちゃんに話しかけると、
はい。
なんか、思い出した的なことを言ってたんかな。
うん。
うん。そうだ、真珠が、必要だ、みたいなことを言ってるんですね。
うん。
うん。で、そのまま、話が進まんかったんで、一章のところに戻ると、
はい。
一章が、兄からもらったやつを見つけて、
はい。
それが真珠だったんだね。
ほ
うほうほう。うん。で、そこの手紙に、兄からドアラジコ宛てにいろいろ書いてたんですけど、
うん、
この内容はすべて忘れました。
しゃあないね。
大事なものに入ってんちゃうかな。
お、チャンス。
あった、過去からの手紙。
あ、よかったやん。
うん。ドアラジコ、長年にわたる研究の成果で、これちゃうやん。この先の話や。あ、兄からの手紙や。兄からの手紙を読んでみた。ドアラジコへ。やっと錬金できたぜ。輝く天使の花が。お前、これが必要なんだろ？俺はあの日、お前と別れてからずっと自分だけ生きていていいのか、どうしてこの時代へ来てしまったのか悩んでいた。でも、アバ様にお前が生きていることを教えてもらい、自分の使命を知って、この時代に来た理由が分かったんだ。普通の天使の花よりずっと強い力を持つ天使の花を何年も何十年もかけて錬金すること。それが俺の使命だったんだな。俺、いつもいい加減だったけど、周りの人が助けてくれたおかげで、今回は最後までやり通せたよ。お前はすげえ使命を持っているんだってな。俺の錬金術が少しでもその使命を果たす手伝いになったら嬉しいぜ。本当は自分の手で渡したかったけど、悪いな。時間がないんだ。でも、これだけは言っておく。お前が使命を果たせるように祈ってる。っていう手紙だったね。
うん。
時間がないってどういうことかって思うんだよね。
うん、わからん。
うん。まあ、要は、天使の花よりも強力な輝く天使の花っていうのを、完成したと。
はい。
で、真珠を送ってきたんですよね。
うん、うん。
まどろっこしいことするなと。
うん。
で、その真珠は、花ちゃんが欲しいって言ったから。
はい。
花ちゃんのとこ行けばええんかと。
うん。
で、花ちゃんのとこ行ったら、その真珠を見せると、すべてを思い出したと。
おう。
兄が、それを持ってきた人には、伝言があるみたいなこと言って。
うん。
花ちゃんが言うには、ラゼアの風穴に行けって言うんだよね。
うん。
で、自分も行くから、岩扉の、前で待っててくれって言うんですよ。
はい。
うん。で、その、ラゼアの風穴っていうのは、このエテーネの島の南東に行ったとこだって言うんですよね。
うん。うん
まあ、それしか言わへんので、
うん。
南東に向かうわけなんですけど、うん、一回竜に乗って、空からマップ開いて南東に向かうところに印がついてんのかなと思ったら、印がエテーヌの島を囲っているだけなんですよ。
お
うほうほう。あれ、ほんじゃエテーヌの島の中にあんのかなと思って、なんぼ見ても見つからないし、行けないんですよね。
うん。
っていうことは、やっぱり南東に行かなあかんのかなと思って、南東に進んでみたら、
はい、
まあ、セレドと、
うん
滝を望む集落の間ぐらいのところに、
うん、
盆地みたいなのがあったんです。崖に囲まれた。
うんうんうん、
あ、ここかと思って、そこにカーソルを合わせて降りようとしたら、ラゼアの風穴って出たんで、
うん、
あ、ここが正解かと思って、
うんうん、
こんなんわからんわと思って、どうやって見つけんねんと思ったら、
うん、
よ、もう一回マップを見ると、もうマップにラゼアの風穴って文字書いてあるんですよ、ね。
書いてあんのかい。
いつから書いてんねやろうと思って。
いや、でも私、多分それ書いてんの知ってる、なんとなく覚えてるもん。
あ、そう。
うん、だからもうそこ向かっていった気がしますね。
ああ、もう最初どうやって行ったか覚えてないけど。
うん、
まあそこ行ってみると、まあ崖に囲まれてる感じなんですよね。
うんうんうん。
ルーラストーンを登録してるんで止めましょう。このラゼアの風穴もね、
うん、
まあこの崖の壁沿いにいっぱい風穴が開いてて、そこが、洞窟が繋がってる感じで、
うん、
まあダンジョンみたいになってるわけですよ。
はい。
このもう、ここのダンジョンもすっげえややこしくて、
うん、
俺の推定ダンジョン難易度 S クラスですね、これ。
うんうんうん。
すっげえ迷った記憶がありますね。
もうね、ちょっと記憶にないねんな、うん、どんなんやったかな。
崖沿いに行くんかなと思ったら、
うん、
この崖の真ん中のところにちっちゃい山があってね。
うん、
その山の、裾のところに岩扉があったんですよ、
うんうん、
まあ。あそこに行くだけやったら、今おるところから降りればええだけやと思って、そっちに行ったら、岩扉のところで、花ちゃんが現れて、
うん、
で花ちゃんが、入るぞみたいな感じで、
うん、
その真珠を使うとこの扉が開いたんですよ。
うん、ちょっと待って、ちょっと今マップを見に行ってみたけど、ああ、思い出されへん。
はい
はい。
まあ、この花、この中に入るとここが風穴の研究室ってなってて、
はい。
最初のオフラインモードの時にやった、最初のストーリーでやった時の、うん、テンスの花取りに行ったところ、そっくりな感じなんですよね。
うん、
うん、うん。で、そこに研究室みたいなのがくっついてる感じで。うん、で、ここで、テンスの花が咲いてるから、あれだ、言うて、花ちゃんが取りに行こうとしたら、花ちゃんに、後ろから、
うん、
ちょっと待てみたいな感じで声がかかって、
はい。
でそこに現れたのがあの額に、入れ墨のある男だったんですね。
額に入れ墨のある男？うん、
ユンユンさんがそんな人知らんって思いつかんって言ってて、うん、で俺はあの人じゃないかなって言ってたんですけど、
うん、
現れた瞬間びっくりしましたね。
うん、
この人です。
見たことあるけど思い出されへんけど。
俺も誰と思って、
うん。
俺の思ってたんとちゃうかったと思って。
なんか色の黒い坊主のおじさんですね。
はい。ただのスキンヘッドのメガネのおっさんなんですよね。
う
ん、
そうなんですけど。
うん。だから俺の思ってたんは、ゼルドラドあたりかなと思ったんやけど。ただのおっさんで、
うん、
で、このおっさんが、まあ、要は、うん、テンスの花を作るやつがおると聞いたんで、
うん、
それを、その、なんとか阻止しようとしてたと。
うん、
要は、ボス、中ボスだったんですね、この人はね。
ああ、はいはい。
うん、で、このボスを、の名前が、
うん。
戻ってない。まあ、とりあえず、要は、オフライン版のテンスの花を焼き尽くしたあいつと全く同じ見た目のやつね。
うんうん。
フラフープに乗っかってる人。
ああ、はいはいはい。
くるくる回る人ね。
うんうん、うん、うん。
あいつで、あいつと戦闘になりまして。
うん。
で、倒して、で、その後この研究室に、錬金釜があるっていうことで、
うん。
で、その錬金釜を開けてみると、その中に、輝くテンスの花があったんですね。
ありましたか。
はい。
はい。
で、そこに、兄からの手紙も入ってたんですよ。
うんうん。
これが過去からの手紙っていう手紙で。
はい。
ドアラジコ、長年にわたる研究の成果で、ついに特別な錬金釜が完成したんだ。錬金釜も作ってたんですね。
うん。
これちゃうやんけ。これまた別でした。ごめんなさい。
なんや。
じゃあこれさっきのやつがそうやったのかな。さっき読んだんはそうや。このタイミングで読まなかんかったやつがそうでした。さっきの。さっきの、じゃあもう一回読みましょう。
はい。
あ、長いな。もういいや。 さっきのやつがこの時に読むべきだったっていうね。
はい。
要は、輝く天使の花ができたんで、持って帰ってくれと。うん、必要なんだろうっていう。
うんうん。
うん。っていうことです。で、
はい。
ここにある錬金釜は、一生からもらったもんやったんだよね。
うんうん、うん。
っていうことで、まあ、花ちゃんが持って帰るよって、頭の帽子の中に隠しまして、で、衣装のところに届けに行くって先帰っちゃうんですね。
うん。
で、ラジコが残されたんで、まあ、この研究室の本棚を、漁ってると、
うん。
時渡りの定めっていう古びた本がありまして。
はい。
エテーネの村の民は、遥か昔、自由に時を超えられる、時渡りの術という能力を持っていたそうだ。
うん。
これは、術者が、自分自身に使う術であり、自分以外の人間に時を超えさせたり、一緒に連れて行くことは禁忌だという。
うん。
っていうことは、最初冥王に襲われた時に、兄が飛ばされたのは、
うん、
ラジコがやったんじゃなくて、兄自分の力でやったってことだよね。
うんうん。
うん。もしくは、ラジコがやった場合は、それは禁忌だった。禁を犯したってことだっていうことか。
うん。
で、もし、この禁を破ってしまえば、どんな恐ろしい副作用がその身に降りかかるか知れないということだ。
うん。
あ、ということはやっぱりあっちか、と。兄は副作用ありますからね。
うん。
今は言いませんけど。
はい。
何のことか分かってます？
わからん。
わからないですか。
うん。
まあまあ、この、最近もその話は一回しましたけど、まあそれはもっと先にわかりますんで。
はい。
あと本棚に、石かずむ理論応用編っていう本がありました。
おう。
これさっき、
なんか、賢そうな男の子が。
言ってたでしょ？
言ってたね。
あれここに載ってんねやっていうことで。
おうほう。
読んでみると、
うん、
しかし、あまりに難しい内容で、ドアラジコにはまるで理解できなかった。
なんやねん。わかんのかい。わからんのかい。
はい。
はい。
ということで、ようやく、天使の花を手に入れたんで、これを亀様に届けるということですね。
うん、はい。
はい。っていうところまで思い出したところで、この先はメモがありますんで、今回はここまでにして、その先の話はまた別の話としたいと思います。
はい。
まあ、今回はダイジェスト形式で話しましたけど、うん、まあまあ長い時間かかりましたけど。
お疲れ様。うん、でも、私的にはそんなに違和感、いつも通りな感じだったけどね。
俺が話すのが大変なだけで、聞いてる方は意外と楽なんかもしれない、この方がね。
そうね。
ダイジェストで言ってくれた方が。
なんかちょっと、しどろもどろしてる兄さん、なんかちょっと頑張れって思いながらね、聞いてましたけど。
長いセリフを言われるより、要約して喋ってくれた方がいいかもしれんけどね。
うん。話は割と分かりやすかったですよ。
はい。
はい。
まあ、だから今回分かったのが、
うん、
結局、リリオルは、兄と駆け落ちしたかと思いきや、
うん、
置いていかれたってことですね。
うんうんうん。
修道院に。
そうよ。
うん。
そういうことよ。
まあ、それもね、確か手紙かなんかにあって、リリオルのためを思って置いてきたみたいなことを、言ってましたけど、
うん、うん。
うんで、リリオル、まあまあ、リリオルは、
うん、
飛んだ祭壇だったということですよね。
うん、そうだね。
だからこれはね、今回、兄と一緒に出て行ったから、駆け落ちとして、
うん、
愛の力で、それは説明つくんですけど、
うん、
僕が前にやった、本、キャラの時にメインキャラの時は、
うん
うん、妹と一緒に行ってるから、
うんうん、
女同士で同じ年頃の女の子が、
うん
友達の研究のためにとか言って行って、うん、 置いてきぼりにされるわけですよ。
そうやな。
リリオルすっげえかわいそうやなと思ってたんやけど、
うんうん、
まあ今回みたいなその愛のために頑張ったっていうならまあちょっと説明はつくかなと思うよね。
うん、そうやね、
うん、
兄弟は男を進めるって感じやね。
まあそうですね、
うん、
はい。あと初めてやった時も思いましたけど、兄のこのお兄ちゃんの喋り方がちょっとチャラすぎてちょっと嫌なんです、ね、うん、
そうなんや。
一応モデルは俺なんで、俺あんな喋り方してほしくないなと思
う、うん、うん、まあね、うん、そこまではしゃあないわな、うん、はい
はい。ということで、また、次回話を進めていきたいと思います。
はい。
ご意見、ご感想をお待ちしております。X のハッシュタグ、ハッシュタグ冒険の女、ひらがなで冒険の女をつけてつぶやいていただけると、番組内で紹介するかもしれません。ということで、冒険の女、お相手はアニマルジャパンと、
ヤンヤンでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。